先週は話の途中でもって時間切れになってしまったもんですから、先週の終わりの部分を復習するところから今日の勉強に入りたいと思います。先週はこういう質問をしたところでもって時間切れになってしまいました。女の子孫としてこの世に生まれてきたイエス・キリストを人と見るべきなのか、それとも神と見るべきなのか。女の子孫から生まれてきたイエス・キリストは人なのか神なのか。もしもイエスは人であるとしか見ることができなければ、キリスト教と他の宗教とは違いのないものとなってしまいます。他の宗教というのは、キリスト教以外の宗教というものは、どの宗教をとっても人によって始められたものなんです。で、開教徒が使うコーランには、これはキリスト教でいう聖書と同じようなものをですね、コーランと呼ぶんですけども、それにはイエス・キリストは預言者の一人であると書いてあります。つまりイエス様は人であると開教徒は認めている。そしてですよ、我々の聖書も、もしもイエス様を人と認めるのならば、ただ単に道徳基盤を教え、人生はいかに生きるべきかという哲学を教えているものに過ぎないものになってしまいます。じゃあイエス様は神様なのか。もしもイエスは神であるとしか見ることができなければ、イエス・キリストのこの世での働きというものは全部が神様としての働きになってしまいます。イエスが3年半に行った教えの奇跡も、いろんな奇跡も、病人の癒しも、悪霊の追い出しも、神様だからできたということになるわけです。そうなりますと、現在ではその神様は天に行っているわけですから、病気の癒しは起こらない、悪霊の追い出しはできないという結論を導き出さなければいけなくなってきます。マタイの4章に記録されているものによりますと、サタンはイエスに向かって、あなたが神の子ならばこの石をパンに変えなさいと言った具合にイエス様にチャレンジをしております。イエス様の働きというものを、女の子孫としてではなく、つまり人間の代表、我々の模範となるように行動したというのではなくて、神の子として、神様の代表として行動したというものにしようとサタンは企みました。神様だから病気が痩せる、人間にはできない、神様だから悪霊が命令に従う、神様だから5切れのパンと2匹の魚とで5000人を食べさせることができる、神様だから波も嵐も言うことを聞いて静かになる、神様だから死人もよみがえるというふうに動こうとサタンは企んだわけです。それに対してイエス様がどういう反応を示したのか、マタイの4章でまずちょっと調べてみましょう。マタイの4章の1節から3節まで、これはサタンがイエス様に向かって言っている言葉です。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。つまり神の子として行動を取れとイエス様にチャレンジしています。もしもイエス様が実際にこの石をパンに変えたら、ああ神様だからできたんだということになります。ところがイエス様が何と言ったか、4節、イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。私は人だ、人の子だ、だから人はパンを食べるだけで生きてるんじゃないということを強調して言おうとした。その次に行きましょう。5節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。7節でイエス様がどういうチャレンジをしたか、イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。あなたの神である主をという時のあなたと呼ばれているものは、これ神様でないことを示しております。つまりサタン、お前だって神である主を試みてはならないというのを知らないかというふうに言ってるわけです。 イエス様を神としか見ることができないというのは正しいことではありません。なぜかといったら、女の子孫としてこの世に生まれてきております。もう一つ言いますと、使徒の働きの書の10章では38節でもってこういうことまで書かれている。使徒の働きの書の10章の38節では、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技を出し、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されましたと書いてあります。神様から聖霊と力とを注がれることによって素晴らしい働きをしています。もしもイエスが神であるのならば、神から聖霊と力を注がれる必要はないはずです。イエス様は3年半の伝道活動していたときに、自分自身のことを人の子と呼んでおります。要するに人間の代表という意味です。人の子と呼んでいる。4つのこの福音書でもってですね、この人のこと、イエス様の口から自分のことについて人のこと呼んでいる回数を数えてみますと、これは私が調べた範囲です。新改訳でもって数えたんですけども、86回4つの福音書全部合わせてですよ、86回出ております。これは皆様ご自身が感情していただきたい。ひょっとしたら私の感情に間違っているかもしれない。だいたい86回87回ぐらい出ております。その他にですね、まだ1回は天使がイエスのことを人のことを引用しているところがあります。まずそこを見ていただきましょう。ルカの24章を見ていただきますと、ルカの24章の7節では、失礼しました、その前に24章の1節からいかないと何節までいかないからですね、ルカの24章の1節から言ってみましょう。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。イエス様はこれもう十字架で死んだ後です。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。こうやって7つ、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇らなければならないと言われたでしょうと言って、天使たちがイエス様の言葉をそのまま人の子として引用しております。でもう一つある、この群衆が、人々がイエス様の言葉をそのまま引用したのが、ね、2回あります。しかも同じ場所で引用している。ヨハネの12章を開けていただきますと、ヨハネの12章の34節を見ていただけると、イエス様がどんな風にして死ぬのか、示し方を示してはっきりと言ったときに、群衆はイエスに答えた。私たちは律法で、キリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子はあげられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。と言った具合にして、イエス様のことを人の子と呼んでいる。イエス様以外の人を呼んでいるのが3回あります。イエス様が自分の口から自分のことをですね、人の子と呼んでいるのが86回あります。実はですね、この4つの福音書、マタエ、マルコ、ルカ、ヨハネを調べていきますと、イエス様自身が自分のことを呼ぶときに、私は神の子であると言ったところは一箇所も見つかりません。例外的にですね、あなたは神の子かという質問に対して、あなた方の言う通りと答えたところは裁判の席であります。だけれども、イエス様の口から私は神の子だと言ったところ一箇所もないんです。質問に対して、あなたは神の子かという質問に対して、そうだ、あなたの言う通りだと答えたのが2箇所あります。それをまず調べていきましょう。マタイの26章の、マタイの26章の63節でもって、大祭司が イエス様にこう質問いたしました。何も答えないのですか。62節です。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、それこれはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。もう一箇所あります。同じ出来事なんですけども、ルカの22章で、ルカの福音書の22章の70節でもって言ってます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り私がそれですと答えたのある。だけれどもイエス様の口から、私は神の子であると答えたところは一箇所もないんです。じゃあ質問です。イエスは人なのか神なのか。イエス様の口からは、私は人のこと言ってる、神のこと言ったところ一箇所もない。だけれどもロマ書の8章を開けていただきますと、まだ他にもあるんですけれども、ロマ書の8章を開けていただけると、ロマ書の8章の3節ではこんなふうに書いてあります。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉によって罪を処罰されたんです。神様だったけれども人間のような形で地上に使わしたんだと言ってることになる。ガラテヤ書の4章に行きますと、ガラテヤ書の4章では4節でもってこうまで書いてあります。ガラテヤ書の4章では4節ってこう書いてあります。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。それは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。つまりご自分の御子を、つまり神様の子供を女より生まれたものにした、人間の姿にした。もっとはっきりと書かれているのがペテロの、失礼しました、ピリピの2章の6節からです。ピリピの2章の6節からもっとこれがはっきりと書かれています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたんです。じゃあ一体キリストはどっちなんだ、イエス様はどっちなんだ、人なのか神様なのか。私たちがですね、十字架までのイエス様を見たとき、つまり4つの福音書に書かれている3年半伝道していた時のイエス様を見たときに、あるいはですよ、十字架で死んだ後でのイエス様を見たときに、人だ神だと言っただけでは十分でないものを見なきゃいけないんです。どういうのを見なきゃいけないか。イエスは神であったのに人の姿をしてこの世に来た。そして人としての活動をした。神であったのに人の姿をしてこの世に来た。ほいて人としての活動をした。人類の代表として、私やあなたの代表として十字架で死んだ。その上に人として十字架の死からよみがえったと認識しなければいけないんです。もう一度繰り返しましょう。イエスは神であったのに人の姿をとってこの世に来た。ほいて人として十字架で死んだ。人として十字架の死からよみがえったと認識をしなければいけないんです。どうしてこんなことが必要なのか。例えばですね、どういう理由でイエスが人の子として3年半伝道したというのがそれほど大切なのか。どういう理由でもって、先ほど読んで使徒の働きの書10章の38節では、神から聖霊と力と注がれてから 巡り歩いて良い技をなし、悪魔に制せられている全てのものを癒したということが大切なのか。どうしてイエス様自身が人の子という言葉だけしか使ってないのか。答えはですね、ペテロ第1の手紙の2章にあります。ペテロ第1の手紙の2章に答えがあります。こう書いてある。ペテロ第1の手紙の2章の18節から読んでいきましょう。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ほいで自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。義となって生きるためですというのが正しい訳になります。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。つまりイエス様が私たちの模範だと言っている。イエスが人としてすることができた技と同じようなものを私たちもすることができるということを示すためなんです。もしも私たちもイエスと同じように神様から聖霊と力と注がれれば、イエスは人として神様から力をもらって病人を癒しました。私たちも神様から力をもらって病人を癒すことが可能です。イエスは人として神様からの力で悪霊に悩ませている人たちを解放いたしました。私たちも神様の力で悪霊に悩ませている人たちを解放できます。自由にしてあげることができます。イエスは人として神様からの力で死人を蘇らせました。私たちも神様の力で死人を蘇らせることができます。イエスは、あるいはイエス・キリストは神の姿であったのに、神様であったのに、その姿を捨てて人と同じになって人の子としての生活をした大変にユニークな存在です。この世でもって長い長い歴史の中でもただ一人神でありながらも人になったという存在の方です。神でありながらも人になった、つまり片方では神様として存在している、もう片方では人として存在することができる。そうすると神様と人との間の橋渡しの役割ができる存在になっているという、これでわかると思うんです。さあそうなるとですよ、じゃあイエスは神なのか人なのか、神である時と人である時とどうやって区別したらいいか。もしもイエス様が神であったけれども人になったというなら、神である時と人である時とどういうふうに区別したらいいのか。神様の側と人間の側と両方に立てる人だというのだったらば、神様の側としている時と人間の側にいる時との、人の代表としている時と、どういうふうにすれば区別をつけることができるのか、私たちが区別できるかというのが問題になります。イエス様はある一定の時期の時にどちらの姿でもって動いているのか、全部人として動いているのか、それとも神でありながらも人として動いているのか、どう区別したらいいのかという問題になるわけですけど、これ呼び名で区別をすることができます。まあ、こういう言い方にしましょう。言い直しをさせていただきます。呼び名で区別じゃなくて、呼び名の選び方で聖霊が神の人に書かした時の呼び名でもって イエス様がその時に神として動いているのか、神の側で動いているのか、人の側で動いているのか、区別をすることができます。どうやったらいいのか。まず神の側で動いている時に、神様というものと人というものがあった時に、イエス様が神の側でもって動いていたとしたらば、ここでもってイエス様が動いているわけです。としたらば、この時の呼び名はキリスト、あるいは神の子といったような呼び方が使われております。イエス様が人の側に立って動き出したとしますと、これいろんな呼び方があります。まずイエスというのが一つに入る、人の子というのがあります。ナザレのイエスというのがある、ダビデの子孫という意味でダビデの子といったようなの呼び名も出ております。でこの呼び方をですね、どういうふうにして区別をつけたらいいのか、実はこれ大切なんです。今こういう図を書いてみましょう。もしもですよ、人間の方から順序から言ってこういうふうに書き直しをさせていきましょう。人間の方から神様を見たときに、その真ん中でもって動いてくれるイエス様というものを見ようとしたら、どういう呼び方にしたらいいのか。人間の方から見ましたときには人が先ですから、イエスキリストという呼び方になるんです。神様と人との間の橋渡しをするときに、人の側からの動きに対してはイエスキリストというのが神様の方に働きかけてくれる、人間の代表です。じゃあ今度は神様の側から人に向かって何か働きをかけようとするとき、直接働きかけないでイエス様が中に入ります。その時にどういう呼び方になるか。神様の側が先ですから、先ほどキリストが神だと言いましたでしょ。キリスト、イエスという形でもって人の方に働きをかけてくる。これは神の側に立ったイエス様というんです。イエスキリストというのは人の側に立った人の代表としてのイエス様ということがですね、この呼び名でもってわかります。だからイエス・キリストと聖書に書いてあったらば、これは人の側に立ったイエス様が神様に対しての橋渡しをする時の呼び名だと見ていただかなければいけない。聖書の中でキリスト・イエスと書いてあったら、これは神様の側から何か働きかけをした時に、人に向かって働きかけようとした時に中間に立っているのがキリストイエスなんだ。だからイエス様は神様の側に立って人間に働きかけようとしてるんだろうと、こう見なければいけなくなるわけなんです。どうしてこんなのが必要かというとですね、もしもこれを知っていますと、聖書を読んだ時に、聖書にはっきり書いてないけども、その言葉の裏側にいて何が意味しているのかすぐに分かってきます。例えばやってみましょうか。神様が何かあなたに対して祝福を与えようとしたと想像いたしましょう。神様、天の父が何か我々を祝福しようとして動いた。その時にもちろん橋渡し、イエス様が必要です。だけどその時のイエス様というのはどういうふうな橋渡しになるのか。人から、いや神から人の方に渡す祝福ですから、キリストイエスを通してという言葉でなきゃいけないわけなんです。イエスキリストではありません。フィリピの4章を開けていきましょう。フィリピの4章の19節を見ていただきますと、ポーロが 神の霊に導かれてこう書いております。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。簡単にですね、この19節の言い直しをすると、神は祝福を与えると言ってるわけでしょ。神は祝福を人に与えると言ってるわけでしょ。神様の側から祝福とに出発してイエス様を通して我々に与えるわけです。神様の側に立ったイエス様が動くんですから、キリストイエスなきゃいけない。だから私の神はキリストイエスにある神の栄光の富をもってあなたの必要を満たしてくれるという言葉になるんです。そうするとですよ、じゃあ今度はもう一つ別のこといきましょう。人が祝福を神に願う時にはどうなるか。人が祝福を神様に願う時には、真ん中に立ってくれる人は人の側に立ってなきゃいけないわけでしょ。人の側に立つから、これはキリストイエスでなくなるわけです。イエスキリストというものにならなければいけなくなるわけです。さあ、ところがですよ、実際には人が立てては、あなたが天の父に何かを求めるときにはイエス・キリストという言葉をですね、使わないんです。どうして使わないか。あなたとイエス・キリストとは一つでしょ。あなたの側に立ってくれてるわけですよ。しかもですね、イエス・キリストはどうなのかというと、人間の絵を描きますと、イエスが頭であって、あなたが体です。だもんだから、イエス・キリストという代わりに何をするか。あなたと一体ですから、イエスの名というものを使ってイエスの側に立っているあなたが天の父に何かを求めるわけです。言ってるのは、イエス・キリストと同じような働きをする呼び名を天の父に向かって言ってるわけなんです。だからあなたが祝福を神に求めるときには、イエスの名で求めるということになるわけです。で、この天の父はどうするか。父はイエスの名であなたに与えてくれる。だけども、文に書くときには、人が神様に何かをしようとするときには、イエス・キリストを通してやらなきゃいけない。神様が人に何かをしようとするか、キリストイエスを通して動きかけなければいけない。これをですね、覚えておいていただきたいと思うんです。だから、あなたが天の父に向かって求める祈りをするときには、イエスの名で求めます。天の父にお願いをする気持ちを知らせるのも、イエスの名で知らせる。天の父に感謝の気持ちを表すのにも、イエスの名で感謝をするというふうになるわけです。ここでですね、ちょっと聖書の中で矛盾したようなことがあるところに行ってみましょう。この呼び名でもって矛盾しているように感じるところが見つかってきます。今一度繰り返します。先ほどこういう説明しました。救いというものは、人としてのイエスによって成立いたしました。人としてのイエスの働きによって救いの道が開かれた。けれども、私たちクリスチャンはイエスを人と見るのではないわけです。イエスは神であったが、人の姿をしてこの世に来て救いの道を開いたと信じなければいけないと言いました。十字架で死んだのは人としてのイエスです。だもんだから、人としてイエスは十字架で死ぬ前に非常に苦しんだわけです。マタイの26章を見ていただきますと、イエス様がどれぐらい苦しんだのか、こんなふうにまで書いてある。マタイの26章のですね、36節を見ていただけると、 それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心でなさってください。で42節行きます。イエスは2度目に離れて祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずに済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りなさってください。こういう苦しみを死ぬ前に取ったらどうして、人だから取ったわけです。ここまで分かっていただけると思う。ところがですよ、聖書を読んでいきますと矛盾したようなことが書かれているところが見つかります。例えばですね、ロマ書の5章を開けてみましょう。ロマ書の5章の6節を見ていただきましょう。こう書いてあります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時、不敬虔な者たちのために死んでくださいました。キリストというのは神様の呼び名でしょ。ロマ書の5章の6節では、キリスト、つまり神が私たちのために死んだと書いてあることになります。8節に行きますと、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださった。キリスト、神が死んだと書いてある。先ほどの勉強からいきますと、キリストというのは神であるイエスに対しての呼び名であって、キリストなら神と呼ぶのと同じだということを言ったわけなんですけれども、そうしますとですよ、キリストなら神が死ぬことができるか、できないはずでしょ。なのにここではキリストが死んだと書いてある。どうしてかというのが質問になります。別に大して難しくはないんです。だけどもこういう質問が出てくると思う。そうするとですね、ここから見て3つの質問が出てまいります。1つは、実際に神であるキリストが死んだというのか、そうすると神様というものはどういう方なのかというのが問題になる。絶対死なないわけですから、生き続けてるわけ、永遠に生きる方なわけですから、おかしくなる。だけども神キリストが死んだのか、それともですよ、イエスと書くべきところものを誰かがキリストと書いたのか、それとも特別な意味があるか、キリストが死んだ、実際に神であるキリストが死んだのか、イエスと書くべきものをキリストと書いたからこんな間違いが来るのか、それとも何か別の意味があるのか。原本もですね、ギリシャ語の原本もキリストが死んだと書いてあります。そうするとですよ、なんでまずこの2番目はこれ全然問題ないわけですよ。イエスと書くべきものだと、これは全然ありません。原本もキリストです。そうなってくると言って、なぜキリストと書いてあるのかというのが問題になってきます。なんでこんなの取り上げるかといったらですね、今言ってみたり、イエス、人としてのイエス様はイエスという名前だ、人の子だ、ナザレのイエスだ、ダビデの子供だというふうな呼び方をしていると言って、キリストというのは神様を表しているんだと言った時にですね、こういうようなものが出てくると、じゃあこれどっちを表しているの、何か間違いじゃないかという質問が出て、疑問が出てくるから、今こんなことをわざと言ってるわけです。どうしてか、どうしてこんなふうな間違いというか 混同するような矛盾したようなことが言ってくるのか。簡単なんです。聖書の中から一箇所だけ取り上げて、そこに書かれている意味を解釈しようとすると、多くの場合に神様が教えようとしているものと別な解釈をする可能性が出てまいります。これが良い例なんですよ。聖書の中で、例えばロマ書の5章の6節でもって、意味がはっきりとしないもの、なんか理屈に合っていないようなものがあるときには、必ずその前後を調べて、前後の関連からこの5章6節の意味を調べてみることが必要になります。つまりこの場合には、この5章6節の前に何が書かれている、後に何が書かれているというものから考え合わせてみて、キリストが死んだという言葉がどういう意味を持っているのか調べてみないといけなくなるわけです。なぜかというとですね、ポールは何章何節といった具合に手紙を書いたのではないからなんです。ローマにいるクリスチャンたちに宛てて書いた長い手紙を、後の人が便宜上何章何節で区分けをしているんです。だからその何節のだけ取り上げて、ここでもって一箇所だけで議論していいか、よくないことになるわけだからです。今一度ロマ書の5章のですね、この問題のところを開けていただきましょう。ロマ書の5章というのはロマ書の5章で続いておりません。なぜかと言ったら、一節を見て、ですからという言葉で始まっている。そうなってくると、じゃあロマ書の4章では一体何を言っているのか、まず調べてみなきゃいけません。ロマ書の4章は始まりからアブラハムのことが話題になっております。真ん中辺から来るとアブラハムの信仰のことがこの4章でのメインになっている。じゃあ5章ではこの問題の後では何が来ているか、例えば5章の12節になりますと一体何が話題になっているか。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうした死が全住人に広がったと同様に、というのは立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの立法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーゼまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。だからアダムの罪というのはこの5章の12節からは話題になっております。さあ、そうしてくるとですよ、ロマ書のここまで分かった後でも、でロマ書のじゃあ5章の6節は一体何が話題なのか考えていかなきゃいけません。ロマ書の5章の6節、今一度読んでます。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。神様の教えに従おうとしていない人たちのためにキリストが死んだ。5章の8節では、しかし私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んだ。そしてですよ、5章の12節では、そういうわけでという言葉で始まっている。ここまで書いたもので、すでに説明しているようにというのがそういうわけでという意味です。あるいはここまで書いたものを基盤にしてさらに話を進めるとというのがそういうわけでという言葉で始まるわけです。そうするとですね、この今問題になっている時の前はアダムの、いやアブラハムの信仰話題でした。だからここでもってキリストがどうしたこうしたに関係ない。だから4章をまずどかさなきゃいけない。5章のこの問題から後の方を見ますとどうなっているか。5章の12節から17節までの問題は何になっているか。アダムの罪は一人の人イエス・キリストによって、これは5章の15節です、贖われたと書いてあります。そうするとですね、考えなきゃいけません。5章のロマ書の5章の12節で、そういうわけでという始まりは、つまりここまでですね説明していることで分かったと思うんだけれどもという言葉は何を言ってるか。アダムが罪を犯し、その罪のために死というものが全人類に広がったという時点でもって、イエスは人の子、イエスはこの世に存在をしていたか。いなかったでしょ。神様が人類を、アダムとその子孫とアダムの罪から贖い出そうとして計画をした時には、でそれから先4000年というものは、人の子イエスは マリアから生まれておりませんでした。この時点で存在していたのはキリストなんです。もちろんそのキリストはイエスだということをですね、以前のユダの書でもって証明したけれども、これはキリストでした。だからロマ書の5章の6節から8節まで含めて、実は2節から10節まで全部なんですけれども、キリストなる神が人類を罪から救おうとして天から地上に降りてきて、人の姿をとって、そして身代わりとして死ぬということを実行に移したという点を強調しようとして、キリストが死んだという言葉を使っているんです。裏付けをしなきゃいけません。ヘブルの10章を開けていただきましょう。ヘブルの10章の5節から見てみましょう。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。それで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある漢字、私について記されている通り、神をあなたの御心を行うために、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。校舎が建てられるために全社が廃止されたのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。つまりキリストなる神が人の姿をとって、アダムの罪を全部帳消しにするために十字架で死んだということを強調するために、キリストが死んだとポールが書いてるわけなんです。だからこういう点でですね、キリストと書いてある、これ神様だからと言っていきなり結論に持っていかないで、どうしてここにキリストという言葉が使われているのか、どうしてこっちがイエスなのかというのをですね、しっかりと見極めていただくということが必要になります。どうしてこんなこと言うのかというのは、ただキリストだけなんです。イエスキリスト、あるいはキリストイエスという呼び方になると、もっとこれは複雑になってくるからなんです。だけれども、それどちらの側からどちらへ向けた関係を言ってんのかということの理解ができますと、つまりイエスという方の働きがどちらからどちらに向けて言ってんのかという関係が理解できてくると、聖書を読むときに今までと違った深い意味をつかむことができます。書かれている文の表面からだけ来るものでなしに、もっと深いものをつかむことができる。一つの具体例出しましょう。コリント第1の手紙の1章から見てみましょう。こういう面白い具体例が出てきます。コリント第1の手紙の1章の1節から読みますよ。そこでもってですね、出てくるこの名前に気をつけていきましょう。こう書いてあります。神の御心によってキリストイエスの使者として召されたポーロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで読み求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともにそのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みの上にあなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい知識といい全てのことにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証しがあなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。いろんな名前がここでもって使われているのですね、いろんな方向から使われているのこれ分かっていたけれども、一番最初一節、キリストイエスの使徒として召されたポーロと兄弟ソステネからと書いてある。さあこれ何意味してるか、
キリストイエスというのが書かれているというのは、神から人ポーロのことを言ってるわけでしょ。キリストイエスというんですから、神から人の方に向けて、ポールに向けてということです。で、ポールはキリストイエスの人として召された。つまり神様がポールを証明した。神様、これはキリストの神かもしれないんですよ。だけど神様がポールを証明した。だからキリストイエスによって召されたということを書くわけです。自分が勝手に選んでくださいと言ってボランティアになってこういうものになったんではないということをはっきりこう示そうとしているんです。その次、コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで読み求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。まず最初、その主イエス・キリストの名をというのをいきましょう。主イエス・キリストの名、これイエスの名と同じです。さあ、イエス・キリストというんですか、これ何かといったら、人から神様に向けて言ってることでしょ。だからコリントの町にいるクリスチャンたちが、あるいは他の町にいるたくさんのクリスチャンたちが神様に向かって、あるいはキリストの神に向かってということはここで言っていることになる。その次、同じ2節でもって、キリストイエスにあって聖なるものとされた。キリストイエスですけど、これ神から人に来るわけでしょ。聖なるものとされた、人間の努力で清くなったんではない、神様が清くしてくれたというのがキリストイエスにあってという言葉でピッと分かるわけです。我々がやったんじゃない、人間の動きであるんじゃない、神様がイエス様を通して我々人間を清くしてくれてる、清いものと見てくれてるというのが、このキリストイエスにあってという言葉でパッと分かるわけです。3節でいきますと、主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これ面白いんですよ。3節は非常に面白いんです。まず言ってるのがですね、3節で言ってるのが、一番先に言ってるのが、父なる神と人に渡すものをまず言ってます。恵みと平安というものかと思ったら、今度は主イエス・キリストですから、人の方から神様に対しての動きになる。ここでもって、ここでもって恵みと平安とがありますようにって言ってる。恵みと平安というものは、人としてのイエス・キリストが人に与えているというのがですね、ここでもって主イエス・キリストというので分かってきます。恵みと平安とは神様が渡そうとしてるんじゃない。神様はもちろん渡そうとしています。父なる神が人に向かって渡そうとしているけれども、イエス様自身が人としての、イエス様が人としての我々に与えようとしている。だから両方から来ているということが分かると思うんです。同じように神様の側から来ているんじゃない。片側は我々の仲間から来ている。もう片側は父なる神から来ている。というのがここでもって分かるようになります。こんなふうにしてですね、これはゆっくりと時間をかけて、一つ一つのこの書かれているものをですね、皆様ご自身に調べていただきたいんですが、ポールは何を私たちに知らせようとしているのか、 今こんな風にして説明したようなこのやり方でもってですね、このコリント第一の一章の最初だけでもいいから調べていただきますと面白いことがわかります。神様の側から見てるのか、それとも人の側から見ていってるのか、考えながら読んでいっていただきたいと思うんです。キリストとして動こうとしているのか、イエスとして人として動こうとしているのか。でこうなるとですね、今度その次に質問が出てきます。じゃあイエス様は一体この世にいた時にどっちで動いてたのか、人の神の姿を捨てることができないとは考えないで人の姿を取ったって、じゃあ完全に人の子としてだけ動いてたかというとですね、実はそうでもないところがあるんですよ。なぜかと言ったら、イエス様自身が自分の口から人の子だということを86回も言ってはいるんだけれども、だけど私は天から来てるんだということもですね、イエス様の口の出た言葉の中から言ってもおります。だからイエス様自身、私はキリストの神が人間の姿を着てるんだ、だけれども人に仕える姿を今取ってるんだということをですね、何度か強調しております。いくつかですね、それをですねリストに並べてみましょう。主にヨハネの福音書でもってイエス様はこういうことを言っております。だからこういうふうなキリストという呼び方なのか、イエスという呼び方なのかといったものを理解しないままでもってヨハネの福音書を読むと、一体どちらからどちらに言ってるのか分かんないということになる。ヨハネの福音書だけで言ってみましょう。イエス様が実際に天で元神様と一緒にいた、だけれども人の姿を取ってこの地上に現れたんだと証明しているところをいくつかですね並べてみたいと思います。まずヨハネの福音書の3章の9節から言っていただきましょう。話の途中なんですけれども、こう言いました。ニコデモが質問した。生まれ変わりをしなきゃいけない時ってどうやって生まれ変わりをすることができるのか、お母さんのお腹の中もう一度潜るのかといった時に、10節、イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらそういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます、私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。その次です。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者はいます。すなわち人の子です。モーゼは荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。つまり元天にいた、だけど今地上に降りてきて人の姿を撮ってる、だけどまた天に昇るということをここで言ってるわけです。ヨハネの6章に行っていただきますと、6章の38節を見ていただけると、イエス様がこう言いました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。だからただ単にこの地上で生まれてきたのじゃないよ、昔は天にいたんだよということを言ってる。60節に行ってみましょう。同じ6章の60節です。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ、こんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるか。元いたところに登ったら、これ天に行ったわけでしょ。だから天から下ってきた、つまり元は神様だったということがはっきり表しているわけです。ヨハネの8章の42節を見ていただきますと、イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。同じ8章の56節から読んでみましょう。 あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。ヨハネの13章に行っていただきますと、13章の3節を見ていただけると、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知らされ、夕食の席から立ち上がって上着を脱いで手拭いを取って腰にまとわれた。で、弟子たちの足を洗っています。自分が父から来て父に行くこと、戻ることを知らされて、そしてこういうことを動いたと言ってる。ただ単に父の天に行くからというんじゃないんです。天から来て天に戻ると言ってます。16章の28節から見てみましょう。16章の28節読んでます。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなた方が一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。17章の一節から言ってみましょう。これイエス様の祈りです。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるために、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたがあなたに行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。5節です。今や父よ、御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていたあの栄光で輝かせてください。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの身を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものを皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。まあこんなふうなところからですね、この結論をまとめてみましょう。キリストなる神が、三位一体の中の一人が、人の子としてこの世に来た。そして人の子としての生活を送った。イエスがこの世で送った生活全部、そしてイエスが行った全ての技は、奇跡と呼ばれるもの、病人の癒し、悪霊の追い出し、その他全部は人としての技です。神様から聖霊と力とを受けて行ったものです。だから人が、つまり私やあなたが神様から聖霊を受け、聖霊による力を受ければ、こうやってイエスの代表としてこの世で活動しているということを示せば、言い方を変えますと、イエスの名で悪霊に命令をし、周りの状態に変わるように命令すれば、イエスがこの世で行った技と同じ技を行うことができるんです。はっきり言いましょう、行えないのがおかしいんですよ。ヨハネの14章を開けていきましょう。12節を読んでいます。誠に誠にあなた方に告げます、イエス様の言葉です。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。後ろから訳してみましょう。私イエスが父のもとに行く、この地上での使命を達成した後では天に行って天での使命の続きを行う。 十字架での人類の罪の贖いを達成した。サタンとその手下どもを力抜きにした。そして今神の右の座にいる。私たちにはイエスの名という大きな武器が与えられている。私が、つまりイエスが行う技というものを行うと言っています。3年半伝道していた時に行った技をあなたが行うんだという。それよりもさらに大きな技をあなたは行います。私を信じている者は。だからイエス様がこの世で伝道していた時にどういう技を行ったのか、はっきりと理解することが必要になります。でそれをあなたが実践しなきゃいけない。それよりもイエス様の働きよりももっと大きな技を行うことができるように心がけて動くことが必要です。なぜかといったら、イエス様がこの世でもって人の子として現れたのは、私やあなたがこの地上で小さいイエスとして、イエスの代表として、イエスの代わりに行動を取ることができるようにするためだからなんです。だから人の子ということをイエス様が強調して、この世でもっての3年半の生活を終わりにしているんです。どうぞこの観点からですね、イエス様は神であったけれども人の姿を取ってこの世に来て人として生活をし、人として十字架で死んでということをですね、しっかりと覚えておいていただきましょう。続きは来週にいたします。お祈りいたしましょう。